おはようございます。8月11日のワールドロボットニュースです。今日は中国企業が人型ロボットの世界シェア 97% を占めたという衝撃的なデータや、高価なロボットの手が数ヶ月で壊れてしまうという耐久性の課題、そして日本で動き出した新たな専門組織の話題をお伝えします。シリコンリパブリックによりますと、現在世界の人型ロボット販売市場において中国企業が 97% という圧倒的なシェアを占めていることが明らかになりました。
この驚異的な数字は、中国政府による強力な政策支援と、深圳などの集積地を生かした圧倒的な量産スピード、そして他国の追随を許さない低価格戦略が組み合わさった結果です。これまでのロボット産業は、日本や欧米が精密な技術でリードしてきましたが、フィジカル AI の時代に入り、市場のルールはいかに早く大量のデータを収集し機体を普及させるかという点にシフトしています。中国は研究機関だけでなく一般のサービス業や物流現場への導入を強引なまでの速さで進めており、このままでは世界のロボットインフラが中国製によって独占される可能性も指摘されています。続いてはハードウェアの進化の陰に潜む切実な課題についてです。新郎財経によりますと、現在の人型ロボット開発において、最も繊細で高価な部品の一つである霊光手、つまり5本の指を持つロボットの手が、実際には数ヶ月しか持たないという耐久性の問題、いわゆる寿命の呪いが業界の大きな壁となっています。一つ数百万円もするこの霊光手は、フィジカル AI が複雑な作業を行うための鍵となりますが、関節やモーターが非常に細かいため、激しい作業を繰り返すとすぐに摩耗してしまいます。
フィジカル AI がどれほど賢くなっても、その身体であるハードウェアが数ヶ月で壊れていては、商業的な普及は望めません。現在は素材の改良や壊れることを前提とした低コストなモジュール化など、この呪いを解くための新たな設計思想が求められています。こうした技術への期待と課題は、金融市場の動きにも反映されています。シーキングアルファによりますと、人型ロボットへの投資熱が高まる中、KOID という新たな上場投資信託、いわゆる ETF が注目を集めています。このファンドは、フィジカル AI を実現するために不可欠な大規模な設備投資、つまりキャピタルエクスペンディチャーを行う企業に特化して投資を行うものです。投資家の間では、フィジカル AI は単なるソフトウェアのブームではなく、巨大な工場や物理的な機体を伴う重厚長大な産業へと回帰していると捉えられています。人型ロボットが実際に利益を生むまでにはまだ時間がかかると見られていますが、KOID のようなファンドの登場は、市場がこの分野を長期的な社会インフラとして認識し始めた証拠と言えるでしょう。また、技術の普及に伴い、環境への配慮も重要なテーマとなっています。
中華網によりますと、フィジカル AI の設計において、グリーン製造と高品質な持続可能性を掲げる新たな潮流が生まれています。人型ロボットは製造過程で多くのエネルギーを消費し、廃棄される際のリチウムイオン電池や電子部品の処理も課題となります。そこで、設計段階からリサイクルを考慮した素材選びや、エネルギー効率を最大化したフィジカル AI のアルゴリズム開発が次世代の競争軸になりつつあります。単に動くロボットを作るだけでなく、地球環境と共存できるクリーンな知能としてのロボットを作ることが国際的な標準となりつつあります。
これはロボットが社会のあらゆる場所に浸透するための避けては通れないステップです。最後に日本国内の新たな動きをご紹介します。日経クロステックによりますと、日本でもフィジカル AI の社会実装を加速させるため、AROA、つまり AI ロボット協会が本格的な活動を開始しました。この組織では、日本の強みである精密なメカトロニクス技術と最新のフィジカル AI をいかに融合させるかという指針を示していく予定です。特に人手不足が深刻な日本の製造現場や介護現場において、ロボットが安全にかつ自律的に働くための標準化やガイドラインの策定を急いでいます。
海外勢が量とスピードで市場を席巻する中、日本は信頼性と現場への深い適応力という独自の価値を
フィジカル AI に付加しようとしています。技術の連載も開始され、産学官が連携した日本版フィジカル AI の逆襲が始まろうとしています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。